始めますよ、先生。先生、大丈夫ですか？
ワニ2匹。
ヒナの部屋すご。
ワニ。
ワニとかあるんだ。
ほら、ワニ。
ワニだね。ワニがいるね、いいね。背景と相まっていいね。
どうでしょう？じゃあ始めようか。
始めるよ。
はい。
はい。じゃあ、今日は5月の3日、18時17分、夕方です。
夕方撮るの初めてかもね。
そうかもしれない。
いや、もはやさ、こんなお家にいるとなるとさ、もはや夕方もクソもないよね。
そう、わかる、マジで。昼夜逆転がすごいもん。
そうだよね。
うん。見事に逆転してる。そうですね。
連休中ですね。ゴールデンウィークって言わないらしいね。なんかコロナだから。ステイホーム週間？
あ、そうなんだ。あ、今ゴールデンウィーク今。
一応ゴールデンウィーク。
あ、じゃあ休みなんだ。
うん、休みだね。なんか、まあ、
うん、
そうだね。休みだね。
私も今自習休みなの。あの、
休み
ずっと在宅ワークだったんだけどさ、
うん、
なんか電話のテストするとかで1週間出勤してくださいって言われて、
うん、
なんかそれを親に話したら電話で、
うん、
休みなさいって言われて、
うん、
休んじゃった1週間。
いいじゃん。電話のって何、その応対のテスト？
なんか、うん、あの電話機のテスト。在宅ワークで使ってるシステムだと電話がうまくいってないかもしれないみたいななって、
うんうんうん、
その機器をテストしますみたいなのでテスト。
でも1週間も行くのだるくない？
だるいよね。しかもこのタイミングで出勤って言われてもちとっと思ってさ。
まあそれはちとだね。
そう、休んじゃった。そう、でももう1週間経っちゃう、もうすぐで。どうなるんだろうな。さっきね、電波が悪くて1回録音を中断しちゃいましたけど、夏フェスに行きたいって話をしてましたね。
夏フェスに行きたくて夢まで見ました。
え、っていう話をしてたらちょっと電波が悪くて切れちゃいました。すいません。
すいません。いや、なんか人と会う夢結構多いかも最近。
いや、私この前ヒーハー出てきた、それこそ。
え、何してた？え、
それがすごい、なんか、またそれも変な夢で、あんまり覚えてないの、でもちゃんと。
うんうん。
ヒーハーと、あと昔からずっと仲のいい、良かった男の子っていう認識の男の子と、3人で、
うん、うん。
なんかしてて、それ何してたか覚えてないんだけど、で気づいたらうちの実家にいたのね。
うん、
実家のうち私の部屋にいて、
うんうん、
でそのヒハいつの間にかいなくなってて、その、うん、ずっと昔から仲良かったような気がする男の子が着物を着て、
うん、
私の、あの実家にある学習机に座ってるっていうところで終わったんだけど、
うんうんうん、
あれ誰だっけな、誰だっけなってめっちゃ考えたら、うん、その男の子は千鳥の大悟だったの。
どういうこと？年齢も全然違うさ。
全然違う。
だしさ、意味不明じゃん。
なんかでもずっと昔から前から知ってる人だな、誰だっけな、誰だっけなと思って、
うん、
言ったら、あ、大悟だと。
すごくない？それ。
そう。千鳥の大悟って気づいた時びっくりした。あ、大悟だとか。
その大悟に気づかなかったってことがさ、また面白いね。
そう、もうなんか幼なじみみたいなノリで、夢の中で出てきてて、大悟だったわ。
不思議なこともあるんですね。
夢だからね。
そうだね。
うん。夢はいいね。楽しいね。
私もなんか、小中高の、幼なじみ出てきて、
うん、
一緒だったんだけど、
うん、
なんか一緒にディズニーランド行ってたわ。
めっちゃいいね。超平和な夢見てるじゃん。
そう、その男の子と二人でランド行ってて、
うん、
すっごい楽しいの、二人で。すっごい楽しいのよ。すっごいすっごい楽しくて。
なんか悲しくなってきちゃうな、なんか。エモいね。
確かに、でもその日寝る前に、なんか、うん、あのディズニーランドとかのさ、アトラクション、富士急のアトラクションの先頭からさ、動画撮ってるの。上がってるのして、YouTube とかに。
何
なんかアトラクションに乗ってる動画。
へぇー。そんなのあんの？
そう、自撮りじゃなくて、その、例えばスプラッシュマウンテンとか、なんかその富士急の富士山とかの先頭車両に多分こうやってカメラつけて。
あ、公式でってこと？
いや、あの、違法なんだけど。
すごっ。
だからその、疑似体験できるの。そういうのがあって、YouTube に。
へ
ぇー。それで、なんかディズニーランドとか、富士急とかの乗り物を買って疑似体験をしちゃったのよ。そしたら、まんまと夢に出てきて。
もうね、どこにも行けないからね。
そう。で、その、絶対聞いてないと思うからいいけど、登るって男の子なんだけど、登ると、うんうん、あの、二人でディズニーランドめっちゃ楽しむ、みたいな。もう超楽しいね、みたいな。大人げないぐらい楽しむ夢を。
いい夢だね。超いい夢見たじゃん。なんか願ったり叶ったりじゃん、そんな夢見れて。
そうそうそうそう。ね、なんか、たまに、その、登る、めっちゃいいやつなんだけど、いいやつなんだけど、うん、いい話しかしてないけど、
うん、
なんか、あの、超オタクなの。
ああ。
好きなものに対して。うん、なんか、アニメ全般の感じで、自分の好きなゼルダとかに対してすごいオタクで、
うん。
いつも楽しそうに話してくれるの。
うん。
なんか、喋り始めたら、もう、多分、50時間ぐらいずっと喋れるの。
そのオタクだね。
ちょっといてって言ったら。でも、その、オタクのこと以外のことでもずっと喋りかけてくるの。なんか、この前ね、この前ね、なんかがあってね、みたいな。
すげえな。
でさ、こういうのがあってね、みたいな。知ってる？うん、知らない。それね、こういうやつでね、みたいな。もう、延々と話すの。そういう、やつで。
うん、かわいいね。
そう、かわいいやつで。
うん、うん。
で、部活も一緒で、なんかで、まあ、勉強とかあんまできないんだけど、好きなことにはすごいこう、まっすぐにできるから、自分の大好きなゲームの会社に入ることができたりとか。
すごい。
まっすぐで純粋だから、それ、うん、それがなんか人に買われて多分、これから歩んでいくようなやつで。
うん、未来すら、未来すら読める。
そう。普通にあっても、なんか、いやさ、いやさ、聞いて聞いて、みたいな、なんとかでね、なんとかでね、みたいな、すぐうわーって喋ってくるから、いつも一緒にいると楽しいの。なんか久しぶり、うん、会わないんだよ、本当に。3年に1遍ぐらいしか最近会わないけど、誰かの、
まあ、そうだよね。うんうん。
だけど、会うと、なんか、中学の時の部活の時と同じテンションでずっと喋れるやつで。
そいつすげえな。
そう。
急な存在、うん。
そう。めちゃめちゃ笑顔だったの。夢の中で。
はい。いい夢だな。
すっごい楽しいって二人でやってる超いい夢だ。
うん、いい夢、それは。もうな、今の話聞いただけで、のぼるくんへの好感度マックスある。
うん、のぼるは最高に楽しい友達だった。その夢の中はやばかった、本当に。なんかのぼるだったのかわかんないけど、多分、久しぶりにディズニー行くんだったら、うん、こいつだったら絶対楽しめるだろうと思ったんだろうね。
あ、人選がね、脳内でね、されたわけ。いい夢見てるね。
いい夢見た。
もう夢の話ぐらいしかないね。こう、こうも外に出てないと。
まあ、いや、足意外とあるけど、なんか貧縮買いそうだから、
あんまり。あ、そっか、外出てるんだ、この人。大変だ。結構みんな外で働いてんだろうな。
どうかな。でもなんかその、仕事以外では、
うん、
仕事とか以外では基本で歩いてないかな。
私はもう本当に出てない家から。スーパーしか行ってない。
そうだよね。
毎回この話してる気がするね、最近。
そうだね。
ここにも行ってない。
会話が、こうなっちゃうね。
ね、家でね。
そう。
じゃあ、お便り。あ、違う。始めましょう。
始めましょう。
はい。
はい、ルーサムのルヒハです。
ルーサムのサムユキカです。イエーイ。
て、お便りを、ね、はい、いただいておりましたね。まずは。
はい、お便りありがとうございます、皆さん。
はい。まずは、はい、前回のラジオで紹介した、
はい、
5キロ痩せたらマックさん。
はい。前回ね、読ませていただきましたね。
はい。から、実は、もう一つお便りいただきました。
ありがとうございます。すぐくれたね。
すぐくれた。ね、読みます。
はい。
ヒーハーさん、ユキカさん、こんにちは。
こんにちは。
最新のラジオも楽しく聞かせていただきました。なんか、片付けね。
申し訳ね。
その中で、ドゥサムグッドワークさんを知ったきっかけを知りたいとのことだったのでお話しします。
ありがとうございます。
まずは、大学の先輩の勧めで、個々の学校の八木さんの展示会を見に行った際、うん、イッツコンペの冊子のようなもので、ヒーハーさんの作品を拝見し、うん、その靴がとても可愛く、何気なく載っていたインスタグラムをフォローしてしまいました。
素晴らしい。
日々は流れ、2月の下旬の朝に、インスタグラムストーリーで、三清坂部のシューズの新作受注会兼サンプルセールの情報が流れてきたのですが、その日の午後から旅行の予定があり、起床から4時間ほどしかサンプルセールに行く時間がなかった私は焦り、何の情報かよくわからずに表参道まで靴を買いに行きました。無事購入後、ふとサンプルセールが誰からの情報だったのかが気になり、アカウントを探してみると、そのアカウントはヒーハーさんのものであり、インスタの投稿や三清坂部でお手伝いしているということから再度作品に興味が湧き、プロフィールに書かれていたリンクに飛んでみるとなぜかラジオでした。ごめんなさい。
すごい言える。
知ったきっかけです。だらだらとって言ってとても長い文章になってしまいました。申し訳ございません。そんなことないです。
ありがとうございます。
ちなみに私は服飾大学に通っており、クヨーテの撮影も小さな雑誌のお手伝いカメラマンとしてショーに参加しただけです。勘違いさせてもらったらすいません。
いやいやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
かわいいな、なんか。
かわいいね。
起床から4時間しかないとか、そのなんかいいね、描写が。
いや
描写だよね。4時間あったら結構あるなと思う。いいね。
いや、なんかその途中、なんか前半と後半は、すごいこうお便りっぽいのに、途中でなんか日記みたいになっていい。この文体がちょっと気になるよね。
相当いいお便りを。ありがとうございます。確かに、プロフィールのリンク飛んだらまさかラジオに行くと思わないよね。
まあ、そうだね。
プロフィールのリンクどこに繋がってるの？
え、ラジオのツイッター。
あ、ツイッターか。いいね。ビビるだろうな。はってなるもん。意味わかんないもん。
でもなんか結構、起床から4時半間しかないし、インスタグラムのストーリーでパッと見ただけの情報で、おもつサンドにポンっていける、その行動力すごいね。
すごい。相当偉い。偉いっていうか。
偉い。
なんか、行くのだりいなってなって、結局行かないとかあるじゃん、展示ってよく。
いや、私そのパターンだよ、ほぼ。
めっちゃある、そう。偉い
こと。もういいかってなる。
うん。
大体ね。
素晴らしい人だね。
しかも買うっていう、その、
確かに。
心意気がすごいよね。
いや、素敵な方からお便りを。すごい流れだったね。月日は経って、サンプルセールをきっかけに、
はい。
出会ってくださったんですね。
嬉しい。ありがとうございます。いつかなんかばったり会いそうだよね、どっかで。
確かに。そしたら世間狭いですから。
そう。うん、ぜひラジオネームで話しかけてください。
うわぁ、夢じゃん、そんなの。
いや
うちらが喜びたいだけ。
そう。いや、まずだって私この、ドゥーサムグッドワークさんだけで、ちょっとときめいてる。
ラジオっぽい。
ラジオっぽい。
喜ぶね。喜んで。いやー、嬉しいです。
ありがとう。ラジオって言うとさ、岡村のラジオの問題ありますね。
ああね。なんかね。 私でもあの問題発言した方の回は聞いてないんだよね。岡村がオールナイトニッポンで、うん、なんか風俗で働いてる女の人のことをすごい差別っていうか、なんか言う、まあでもラジオってよくあるよね、そういうの。
そう、なんかラジオで風俗なんかあの夜のなんだっけ、まあなんか夜のコーナーみたいな、そういう下ネタいうコーナーがあって、
あ、そうなんだ。
で、
それラジオほとんど聞かないから、
で、うん、まあなんかその今外に出れないし風俗も行けないからついにダッチワイフ買っちゃいましたみたいなお便りが来て、
うんうん、
それに対して岡村がいや、そうだよな、みたいな。なんか出れないもんな、みたいな。うん、いや、でもみんな開けたらさ、みたいな。ちょっと可愛い子増えてるよ、みたいな。
ああ、なるほどね。
その可愛い子もでも3ヶ月ぐらいしたら来てやめちゃうから。で、その理由もちゃんと言っちゃったわけよ。その、
今、すげえな。
が、うん、多分こ、そういう風俗の世界に一瞬来ると思うんだよな、みたいな。で、俺ら行ったら、え、こんな可愛い子いたんかみたいになる、なる、それ、たった3ヶ月だけど、開けたらそういうことが待ってるから、みんなお金貯めようや、みたいなこと言ったのよ。
あー、すごいね。
結構その描写が、あの、うん、その内容、うん、なんか、風俗行こうやとか、そういう件は、なんか、岡村のラジオではよくあるし、うん、なんか別に、岡村に限らず風俗ネタを入れてくる、ラジオ多いから、
うんうん、
AV とかね、別にいいんだと思うし、そういうコーナーだからいいんだけど、なんか結構その描写が細かくて、本当にお金なくてるじゃんみたいな、だから女の子がこういう世界行くと思うねんなみたいな、
こう
らしいみたいな、だから3ヶ月ぐらい増えると思うんだよねとか、そういうリアルじゃない、その、
うんうんうん、
がそのやり言い方とかが、
うん、
でそれを楽しみにしようやって言っちゃうのはちょっと。
すごいね。完全にダメだね。
で、それに対して、なんかその裏で聞いてるプロデューサーとかスタッフもみんな笑っちゃってるんだよね、うん、ゲラゲラ。
あ、そうなんだ。
そう。
なんか、まあ、でもなー、ラジオのなー、確かに。
じゃなくて、なんか、そうだそうだみたいな感じにも聞こえるっていうか、その、
あ
やが。だから、ちょっとこう。
まともな人がいなかったんだ、もう。みんなラジオのノリになっちゃってて。
そうそうそうそうそう。これはちょっと、まあ、って思ったけどね。でも、一個思うのは、別に、普段だったら、多少問題になるけど、うん、ここまで大ごとになるかなって思った。やっぱみんな暇で、ラジオ聞いてるんだよね。みんな増えてると思うし、オールナイトニッポン的には、てかまあ、ジャンクとかもそうだけど、すごい嬉しいこと、うん、ラジオ業界からしたらさ、暇だからみんな、見てる、聞いてるっていう。だからなおさらこう炎上してるし、
もう時代も時代だからね、やばいよね、それも。
なんかその叩き方がおかしくなってるじゃん、今そのコロナ関して、なんだっけ、自宅違うな、コロナ警備員みたいな人でしょ。
ああ、
なんて言うんだっけ、
こうなんかちょっと岡村も岡村でやばいけどね。
やばいけどなんか。まあそうね。タイミングもあるし、まあその思想も、思想っていうか。
思想やばい。
もう持ってたとしても、まあ言っちゃいけないよね、みたいなさ。
そうね。
いや多分、コロナ明けたら風俗行こうやまでだったらいいんだよね。多分。それは全然
そうだ、ね。そういう商売だしね、風俗。
うん。それまで楽しみにしとこうやだったらいいけど、なんかその、こういう子がいるからとか言うのはちょっと、
かなりやばかったね。
やばかったと思う。
ちょうどさ、フェミニストのさ、フェミニストっていうか、韓国のさ、あの、うん、フェミニスト系のさ、フェミニスト系って言ったら変だけど、うん、82年生まれ、なんかキム・ジヨン氏みたいな小説があるの。
うん。
の結構、女性差別についての話なんだけど。
うん。
それ読んだ後だったからさ、なんか、ああ、と思った。まあ、そうだよなと思って。急にっていうかさ、やっとっていうかさ、めっちゃ言われ始めたじゃん、そのフェミニスト。女性の権利みたいなのが。
うんうん、うん、うん。
その波に完全に乗れてない、もうわかんないんだろうな、意味がと思って。やべっちに怒られてたけどさ、 うんうん、もうずっとうんうんうんうんって言ってさ、あ、もうこの人全然内容分かってないんだろうなと思って、もうめっちゃ悲しくなった。なんかもう取り残されたおじさんみたいな。
取り残されたおじさんだったよね、
完全に。いや、完全に取り残
された。それに気づいてるから、なんかのれんに腕押し状態なのを感じながら、こんこんとなんか説教ラジオになったよね。
楽しくなっちゃうと、あれは泣いちゃったね。まあ、メガネビーキを聞いたんですけどね、リアルタイムは。
うんうんうん。
メガネビーキはもう本当に最高、大好き。まあ、おげはぎもかなり、妄想総選挙とかやばいけどな。
やばいけど、なんか下ネタとかは別にいいと思うけど、なんかそこまで。
結構でも男尊女卑みたいな、のは基本あるじゃん、やっぱり。ラジオっていうか、おじさんのラジオだから。
うんうんうん。
なんかでも、それをもう、大っぴらにしてたら、こう、叩かれるね。
そうね。いや、だからなんか、矢部がやっぱ結婚してみればみたいなさ、岡村
さん。いや、でも見ればできないんじゃないのって感じだよね。
まあね。でもだから、その、ここまでこう、変わってこなかった岡村の、
うん、
まあ、性に対しての認識とかっていうものは、たくさんのその今までの女性たちのすごい出会った、こうなんていうの、なんだっけ、トラウマみたいなのもいっぱいあるだとは思うけど、
うん、
なんか気持ちだけじゃ変われないからこそ、状況まで変えるみたいな感じでしょ、まあまあね、多分、やれば、うん、言いたいことは。
そうね。悲しかったな。急にこの話になっちゃったけど、5キロ痩せてマックさん。
ありがとうございます。
急に岡村ラジオの話だったけど。
ごめんなさ
い。ありがとうございました。ちょっと言えばね、
さてさて。
もう一つお便りがね。
うん。
届いているので。なのでは。
ゆきかさん読みますか？
読みます。
はい。
ちょっと待ってね。はい。ラジオネーム、シャイニールミナッツさん。ありがとう、ルミナッツ。こちらのルミナッツ。キハ、ユキカ、こんばんは。毎日世界中で暗いニュースが飛び交う中、おうち時間、かっこ笑いをいかがお過ごしでしょうか。私、ルミナッツは、キーハーと同じように出勤が続いていて、家にこもりきりというわけではないので、心の健康状態はいい方です。ただ、先日、新しく買ったランニングシューズを結局履かないまま1年半経っていることに気づき、生きていても仕方がないなと切ない気持ちになりました。お二人は最近思いもよらないところで切なさに見舞われたことはありますか？なければ明るい話お願いします。追伸、トラップホール、前科を持ってるので続きが気になったならいつでも貸しますよ。チェケラ。
イエーイ、マジで貸してもらおうかな。
てかこのトラップホール持ってる件を伝えるためにお便りくれたかな。
いや、そうかもね。
ありがたい。ありがとう、ルミナッツ。
もうありがとう。
常連ですね。常連の方。ね、ありがたい。
新しく買ったランニング
シューズ1年半。もう履かないな、多分それな。
履かないし、なんか足、この前ちょっと走ってたのね。
うん、偉い。うん。
でもなんか、久しぶりに走ったから、うん、なんか30分走ろうと思ったけど、20分ぐらいでマジの限界が来て。
わかる。
でもなんか結構限界だし、30分ぐらい走っただろうと思って時計見て、まだあと10分あった時の、もう結構、あ、もう、やばいと思ったし、その次の日に、なんかランニングでもコロナうつるみたいな。
え、そうなんだ。
なんなんと思って。
あ、まあでもそんないっぱい人がいるところ走ったらってことでしょ。
でもなんか結局さ、マスクしながら走る人なんていないじゃん、基本ね。
ああ、うんうん、
で、はぁはぁって息しながらやるから、なんか半径10メートルぐらい結構飛ぶんだって、息が。
そうなんだ。
だから
もう。半径10メートル？超飛ぶじゃん。
超飛ぶから、その走るときは、もう10メートルぐらい人と、そのソーシャルディスタンス10メートル取れみたいな。
山じゃないとダメだね、じゃあもう。 やばじゃないするしかないんだ。
はあ、マスクしろみたいな。
もう、いやもうきついでしょ、マスクは。
なんかせっかく健康になろうと思ってさ、これを機に。
運動不足をね、解消しようとね。
そんなこと言われたらさ、めげるし。
いや、もう走んないね。それを言い訳に走んないわ、てか、普通に。
そう。だから、なんか、ルイナッツも大丈夫、走んなくて。
う
ん、
あ、そうだね。
実は別に変わらなくても大丈夫、うん。死ぬ必要ないよ。生きている意味はあるから大丈夫。
ということです。お家にいましょう。ステイホーム。そうなんだ。人形なんだ。
そうだよ。いや、それでさ、夜に走ったの、なんか飲んで帰、飲んでっていうか、なんか、ウーバーイーツ頼んで飲むみたいな。
うん。
家の中でね。
うんうん。
会社の中で。ウーバーイーツで飲むみたいな。
うんうん。
そこで飲まないからね。それした帰りに帰って、家帰って走りたいと思って、ちょっと。
飲んだ後に走ったの？
そう。
すげえな。意味わかんない
や。じゃあなんかめっちゃいろんな人すれ違うわけじゃん。夜だけど。10時半ぐらい。11時。
ああまあ、そのくらいはまだいるね。
そう。うん、でさ、めっちゃすれ違って次の日そんなニュース見たらなんかさ、もうやってられんわって思ってたんだけど。うん、
怖いね。
そうよ。
久しぶりに走ると、全身痛くなったもん。コロナとか流行る全然前に、一回ランニングブーム来てさ、
うん。
ブームって言っても2回しか走ってないんだけどさ。
うんうん。
もう腹筋も痛くなるよね、あれ。
なるなる。え、どんくらい走るの？ゆきかが走るって言ったら。
いや、でも20分ぐらい。30分、20分。
そうだよね。
1回目は30分走れたんだけど、2回目はもう無理だった。
めげるよね、
普通に。ラジオ聞きながら走っても全然ラジオが面白くないのね、もう走りながら聞くと。
全然面白くないよ。
全然面白くない。大好きなハライチのラジオ聞いてるのに全然面白くなくてさ、走ってると。だから音楽聴いた方がいいわ、走るときは。ラジオは無理だね。笑えないもん、もう全然。
笑えたとしてもだよね。
そう。みたいなので終わ
る。みたいな。
そうそう。爆笑できないから。
サメ、違うな。切ない、切ない、切なさに見舞われたことありますか、最
近。うん、私、その岡村のラジオ。もう、メガネビーキ聞いて、なんか最近やっぱりメガネビーキがかなり調子がいいんだよ。もうすごい面白くて、あったかい放送を毎週してるんですね。
うんうん、
ですごい良かったな、メガネビーキーと思って、ツイッター見てたら、なんかその、はがき職人何人かフォローしてて、うん、その人たちがなんかその、岡村の方のことをツイートしてて、
うん、
なんか、すごそうだから、そのまま聞いたの、流れで。だから、うん、3時から5時で聞いたのよ、岡村のラジオを。したらもう、辛すぎて、泣いてしまった、うん、岡村と一緒に。
そうだね。そうなるよね。そうなるよね。
あれは、でも問題だとは思う、確かに。かなり、まあでも、もうラジオだけじゃないけどね。ラジオがそれが、なんか、露呈されてるだけで。
普通にフェミニズムの問題？フェミニ、
男尊女卑。
男尊女卑ね。
なんかそのさ、キム・ジヨン氏の、キム・ジヨンっていう小説の、ね、そう。無事の中でさ、なんか、例えばだけど、国民、なんかその、履歴書とか、
うん。
申請書とかやるときに、なんで男が1番で女が2番なのかとか。
ああ、それは、そうね。それは結構ちっちゃい頃気になってたわ。なんでなんだろう。マジ？
もう全然そんなに気になってなかったの、私。確かにと思って。
まあ、そもそも男女って言ってる時点から
さ。あ、まあまあ、そうそうそう、そうなんだ
よ。その、感じはあるよね。
そう。なんで、学級委員、なんで保健委員は女の子が多くて、体育委員は男の子が多いのかとか。
うん。
もう、全然当たり前と思ってたことが確かにそうだよなっていうのがすごい多くて。
うんうん。
なんか今まで私はそんなに、 その男尊女卑とかで嫌な思いしてこなかったからあんまり気づいてなかったけど、
うんうん、
でもやっぱ普通に生活の中にあるじゃん。今までその考えで生きてきてるからさ、もう、
うん
うんうん、社会全体も、
うんうん、
ね、めっちゃきついよねこれ変えるの。
え、でもなんか、え、みんなそれそこまで気になってるのかな。
いやー、
叩かれるかもしれないけど、例えばその男女とか、その、
いや私もそう思う、やりすぎかなとは思う。
男子と女子、今最近はさ男子女子その他になってるじゃん。
あ、うんうん、
とか、それってみんな気になるのかな。
いや、わかんない。でもなんかまあその基本的な考え方の一例としてね、それは出てたけど、
そう、もちろんそうなんだけど、なんかそこまで突き詰めていくと、なんか、その順番の問題っていうか、それを問う必要があるのかみたいな問題になってくるのかもしれないし。
でもなんか
いや、どうなんだろうね。その、だってさ、わかんないよ。その、何にしてもさ、横並びで書くにしても、縦並びで書くにしてもさ、男、女、その他みたいなものは書かなきゃいけないわけじゃん。
うんうんうん、うん。
だその他、女、男にすればいいわけってわけではないじゃない？
うんうん。だからなんかその、そこはそんなに問題じゃないと思う、多分。そこは一例として、根底にあるよねっていう一例として、例として出てただけで、普通にその子供が生まれるってなって、産休取るのはやっぱり女の人だし、キャリアを諦めなきゃいけないのは女の人だし、みたいなのが、ばーって。なんか結構そういう小説なの、その本自体が。
うんうんうんうん。
もうそれで自分のお母さんのこと考えたら悲しくなってきちゃってさ、なんか。お母さんもこういう気持ちだったのかなとか思うと思う、うん、ね。なんか自分のことっていうよりその結構そのキム・ジヨンの小説の中でも、うんうん、おばあちゃん、お母さん、キム・ジヨン本人で世代でどんどんやっぱおばあちゃんの時の方がひどいからさ、
うんうんうん、
韓国の男尊女卑すごいんだね、もうなんか、
うん、読みますわ、それじゃあ。
面白かったって言ったら、すごい面白かった。なんか、女の子が100人生まれるのに対して、男の子が116人生まれてた時代があったんだって。
うんうん。
なんか、中絶するのが合法とされてて、その、女の子って分かったら下ろすみたいなのが普通にあった時代があって、もはや生まれてくることさえできない。思う、なんか女の子もいたみたいなので、うん、すごい、うん、ぜひおすすめです。ぜひとか言って。そう。なんかそれ読んだところだったから、リアルタイムだったね。
うんうんうんうん。どうなんだろう。なんかそういうの気になる。いやー、なんかどうなんだろうね。難しい。なんか、
でもなんか、ラジオのさ、あの、うちわネタのさ、
うんうん、
あのノリがなくなっては欲しくないじゃん。まあ、言っちゃいけないことはもちろんあるしさ、
うんうんうんうん、
倫理観はもちろん持たなきゃいけないと思うけど、これでもうなんか、あれもダメ、これもダメってなってったら、すごいラジオつまんなくなりそうだよね。
まあね、そうだよね。
止めるのはちょっとひどすぎたけど。
そうね、なんかまあ、そうだよね。いや、結構その岡村の方がさ、そのラジオをこれから続けていくかどうかもそうだし、なんか NHK とか降板させられて
る。チコちゃんね。
そうそう、広がってってるのを見ると、なんかちょっと、いびつだなと思う、みんなの
認識。先生、岡村だけじゃなくねって思うし、なんか、
そうなんだよね、
そもそもそれが面白いとされてる番組があったってことはもう、スタッフもだしさ、もうその雰囲気がある
からね、そうそうそう、
一人だけ叩いたところでね、って感じ。
そうなの、そうなの。から、ねえ。その派生の仕方が気持ち悪いのだけがすごい気になる。
うん、
なんか岡村、いや、わかんないよし、心の中では。だって結構、本当に普通にナチュラルに出ちゃってるセリフっていうか。
本当に思ってることだもんね、多分あれは。
そう。だから、その、めっちゃやべに説教されたからってなんか変わる問題じゃないのかもしれないけど、だから一応こう、表面的には謝ってごめんなさいして、うん、社会的制裁も受けたんだし、なんか、その、まあ、テレビ局が、その NHK とかが、やっぱり、ラジオ、うん、なんか、やばいから出させるのやめようか、みたいな話になっていくのはいいけど、
うん、
なんだかそのなんかこう、騒ぎ立ててる人たちの意見を取り入れる、まあ、取り入れなきゃいけないのが、やっぱりでもエンターテインメントなのかな。
いや、でも声上げてる人は一部だと思うけど。
そうそう。
方向が、まあでも、ね。うん
そうですね。難しい。それが最近あった切ない話、私は。
切なかった。
切ない、ね、切ないっていうか。
切ないじゃん。うん、まあそうね。切ないね。
思いもやらないところで切なさに見舞われた話ですね。
はい。はい、じゃあ、まあ、
皆さんは。
私の方はですね。昨日の夜、アイスティーが無性に飲みたくなって。
アイスティ
ー？めっちゃアイスティー飲みたかったの。
ああ。アイスティー。
飲みたいと思って、
ああ
調べて、うん、作り始めて、最後の行読んだら、一晩寝かせるってあって。
いや、
うん、飲めないってなって。
すげえな、それ。
切ない気持ちになり、今日朝起きて、さてさてと思って飲むじゃん。
うん
そんな美味しくなかったんだよね。
あーもう悲しいな。茶葉とかの問題じゃないんだ。もう入れ方で美味しくなるんだ、それの。
いや、多分ね、入れ方の説明だったのよ。
うんうん。
なんか、フランス人のマダムに教わったみたいな。
本気だね。うん。
ここにはなんか、なんでもいいティーバッグ、本当に安いティーバッグで OK って書いてたんだけど、私は本当に美味しいのが飲みたかったから、うちにある一番最高級のやつを使ってみたわけ。
うん。
多分高級すぎたんだよね。
相性が。
相性悪かったね。
相性悪かったね。
これがホットで飲むべきのものなんだと思う。
飲んどけばよかったね、昨日の夜に。
そうなんだよね。でもね、21分も蒸らしてね、粗熱まで取ってるからね。
うん、やばー、もうだった。渋いとこまで出てきちゃいそうだね、確かに。
もう、まあ、それが切なかったことかな。
ということでした。悲しいね。でみなつさんも、出勤が続いているとのことですけど、気をつけてください。あ、でもゴールデンウィークかな。
どうでしょうね。ゴールデンウィークなんじゃないの？ゴールデンウィーク。そうだね。
気をつけてください。まだまだね。みんな映ってますからね。
はい。
ヒーハートラップホールを借りてください。
そうだね。でもなんかその韓国人のやつも読みたい気もする。
あ、キムジヨン。キムジヨン私友達から借りてんのよね。
いや、なんか、あの、オンラインで買えますよ。
え、ぜひ。
なんか、その辺ので。
キムジヨン。
読み結構溜まってる説なんだよね。
今、読むときじゃん。いつでも読めるじゃん、今。
そう思うじゃん。なんだかんだね、やってんだよ、いろんなこと。
あ、忙しいのか。
やってんだよって
思って。別にやることがあるのね。
昨日、なんかこう、スプレーでさ、シュッシュって、ここになんかタンクついてて、ガンみたいなのでスプレーで。
エアスプレ
ー？エアスプレーみたいな。あれが彼氏の家にあって、それもやりたくて、練習したくて、やりに行って、その1個ものを14分割して、14職人で見分けてみようみたいなね。で、いろいろ、そしたらなんか結構ややこしくて、ややこしくってってか、なんかもう、工程が多すぎて、そしてすっごい難しくて、うん、なんかシルバー系が5色ぐらいと、シルバーとかメダリック系が5色ぐらいと、うん、キャンディー塗装っていうなんかちょっと特殊なやつと、うん、ちょっと他はなんかこう、パープルとか水色とかそういうやつだったんだけど、でもいや、ほんとにむずくて、
ほんとに。何の話やね。難しかった。
まず難しい。 っていうことと、あの工程が多すぎる。なんかその、
そうなんだ。
シルバー塗るには、まずプライマーっていうこう、下地みたいな塗る。
うん。
黒塗る。で、シルバー塗って、クリア拭いて終わりなの。
うん。
5回塗るのよね。
うん。
で、キャンディー塗装ってやつはそこまでしてシルバーを塗った4回でシルバー塗った上に、クリアのイエローとか、クリアの赤を、もう5回ぐらいその上からかけるわけ。
めんどくせえことしてんな。
これを塗るみたいな。
うん、
で、その間、このガンを色変えるために洗わなきゃいけないわけ。
めんどくせえな。めっちゃめんどくさそう。
超めんどくさくて、しかもなんか1日で終わると思いきや、
あ
そんなに終わんなくて。
そっか、体験しに行ったんだもんね、ヒーハーは。
そう、体験しに行って、こうテストで、持ってって、これをこうやって塗り分けたいって言って、うん、あ、そうか、みたいな感じでなんか、レクチャーをね、講習会を投稿するから受けたんですけど、うん、もう全然1回じゃ終わんなくて、めちゃめちゃヘトヘトになりながら帰って、車で。
それは素敵な。
そうそうそう。
充実してますね。
また明日その図書、第2回図書講習会行かなきゃいけない。
あ図書を勉強中ということですね、
図書を勉強中ですね。
なるほど。
忙しい。ね、
だ忙しい。なるほど。
そうそう。いや、でもやることあるとないじゃさ、結構このさ、コロナで
過
ごし方って違うよね。
そうだね。タスクは常にあるからね。
だし、人に一個言われたのが、なんか、おひらさんみたいに物作れる人はいいよねって言われて。なんか時を忘れられるでしょって、その、なんかこう作ってれば結構こう飛べるじゃん。トリップできるじゃん。
うん。
でもなんか僕は作れないから、やっぱその時間を。
作れないことなんてある？
なんかその物を作るってことに没頭するっていうことが多分ないの。
ああ、そっかそっか。そう
だからなんか仕事しようかなとかそういうふうになっちゃうみたいな。とか、こう、本読もうかな。なんかそうするとでも時間をすごく感じるんじゃない？わかんない、その。
本読んでるときも時間飛ぶよね。
飛ぶよね。
飛ぶ。
いや、だからあ、違うわ。ちょっと待って、間違えた。ここ全然、
とりあえず言って。間違えちゃったよ。
違う違う。その人は多分できることがあるんだ。やることがあって、その人が別の人のことを言ってたんだ。
あ
ややこしいんだけどさ。その場には二人しかいないの。私ともう一人。うん、で、二人の共通の友達の話をしていて、うん、人のことをして話していて、ヒラさんはいいよねと、作ることができるからって。
うん、
それで時間を潰せるみたいな。で、俺もできるみたいな、
うん。
だけど、あの人は考えることが専門だから、その、何て言うの、形になっていく前段階をやるのが専門の人。
構成とかを考えるってこと？
構成とか考える人だから、うん、その、それがさ、コロナによって、形にならない、うん、なる手前でこう全部ストップかかってる状態だと、フラストが溜まるよねっていう話をしてたんだ。
そうなんかな。
いや、なんかこの話良くなかったから全部カットだ
な。OK。
おしまい。なし。
はい、はい、なしでーす。
さあ、あの一応デルダスケジュールでもやってみますか。
あ、そうですね。じゃあデルダスケジュールでもやってみましょう。
いや、マジつまんないよね、多分。
夏3日日曜日。やべえな。
ルーサムのデルダスケジュール。
ゆきかはどんな感じなの？1週間お仕事お休みしたんだっけ？
そう。火曜まで休みだから。
でも水曜も休日でしょ？
あ、でもシフト制だからゴールデンウィークないの、もともと。本当は。
水曜日は出勤すんの？
多分、連絡が来れば。なんかどうなるかまだ分かんないんだって。
あ
ー。その、オフィスに出勤ってなったら、ちょっとどうしようかな、考えて。でも行かないとお金がもうないからね。行った方がいいけどね、うん、って感じ。なんもないよ。はい。まあいいや。行ってみよう。
明日、塗装講習会第2回目で。
うん、
で、あさって、しあさっては、ちょっと壁を作りに、 作りますね。壁を作る。
壁？
うん。
仕事？
そう。
大変だね。土
地を作る仕事ですね。
どっか行かないといけないんだ
よ。あ、そうそうそうそうそう。で、夜は多分塗装講習会第3回目です。
すげえ頻繁にやってる。偉いね。
で、多分、まあ、連休明けたら普通に仕事かなって感じだけど、なんか1ヶ月伸びたじゃん。あの、1ヶ月が伸びそうなんだよね、確かに。
伸びた伸びた。さっき5月31までだって。
5月31まで。
緊急事態宣言。
なんかどうしようねって感じだよね。なんか仕事のさ、なんかこう、だらちょっとずつ1ヶ月単位とかで伸ばされて思うじゃない？
うんうんうん。また伸びそうだよね。
また伸びそうじゃん。だったらもうさ、9月とか言っちゃってほしい。
逆に。いや、それもタイムかけてんな、それは。
いや、でもなんかさ、1ヶ月単位でなんかちょっとずつ伸ばされると、一応さ、伸ばされた上でのスケジュール組むじゃん。でもまたそれがずれるってことを繰り返す、そのスケジュール組んで崩されて、あ、また組むっていうのがなんか無駄な気がするから、もう、ここって決めて、バシッとね、もういい。
すごいね。
さすがにあれだけど、例えば8月頭からは完全にもう開けましょうみたいな。もう OK。
もうコロナ収束してなくても。
してなくても、もうブラジルと、ブラジルとかフランスと一緒に、もう。
収束した意味ねえじゃん、それ。ます。
共に生きようみたいな。もう。
ああ、コロナと？
コロナは風邪です。みんな大丈夫
だっけ？アイルランドだ
そうね、その辺もそうだし、まあ、結構いくつかの国がやり始めてる、そのもうコロナを完全に無視するってやり方。
集団免疫をつけるという考え方ね。めっちゃ人死んでるけど、あれ。
そう。
それやだよ。意味ないよ、自粛した意味。
でもそれは、一応だから国としては開けますと。
ああ。
企業に任せますとか。
今と一緒じゃん。まあ今はそっか、自粛要請か。
要請がかかっちゃってるから、例えばその展覧会みたいなものが中止とかさ。
でもぼちぼちみんなやり始めるよね。
やり始めたくなるじゃん。
ねえ、31までって言われてる。
どうなんだろうね。室内の、なんかこう、ライブコンサート、舞台みたいに、一定の時間に何百人っていう人がギャッて集まるようなものはできないけど、流動的な展示会とかさ、展覧会っていうか、作品が、うん、流動的なものは入場規制を常にかけ続ければありですとかね、例えば。
ってか別にありでしょ、別にやってもいいでしょ。それでやるっぽいんだけど。
でも今はできないじゃん、自粛要請中だから。
あ、緊急事態宣言中はやっちゃいけないの、完全に。
多分やったら怒られんじゃない。
やらないでください、お願いしますっていうだけでしょ、でも。
そう。
そうだよね。特に支援はないしねってことだよね。
そうね。
品種を買うっていうくらい。
そう、その品種を買わないように、もうやっていいよって言えばいいのにと思って。
そうするともう収束しませんね。
そうだよね。
でも、もういつまで経ってもこのやり方じゃもう無理だろうね。なんか
。そうなのよ。
無理そう。はっきりしなすぎてて。
そうなのよ。
でも、わかるなって感じ。よく見る光景だもん。これが日本だよって感じ。
そうね。
わかるわかる、その気持ちいいっていうやり方だな。いつになることやら、ヒーハーがインドネシアに行けるのは。
そうね。でも、ゆきかもどっか行きたいとか言ってたよね。
行きたい。
海行きたいんだっけ？
海行きたい。はい、海行きたいとか、ドライブ行きたいし、海行きたいし、実家帰りたいし、海外も行きたいね。
実家帰りたいよ、でもすぐ行けそうじゃない？あの、もうちょい。ね、帰れるっちゃ帰れるけど、
確かに。
オープンするって帰れるかどうかってことでしょ？
そうそうそうそう。
でも周りの人が嫌な顔しないかみたいな問題でしょ？
てか、でももう今帰っても平気だもんね。私、自主隔離でずっと14日以上ずっと隔離してるわけだから。
そうだよ。いや、だから何で帰るかじゃない？だって駅とか映る可能性ある。
確かに。車で迎えに来てもらわないと。
そうだね。
そう、クソ世話のやける。お嬢みたいなこと言ってる。
お嬢 てもらわないと。ポン
新潟から、目黒まで。
そうだよね。
まあ、旅行は無理かな。旅行無理だよね。
無理だね。あ、違う。どれだスケジュールじゃん。
あ、そうだね。あ、でももう終わったよ。
終わった？
もうない。予定あるけど、まあ、作る系の予定です。だから、私はもう。
いいね、でも。講習会があったもん。
講習会。
私、向こう一週間何にもないわ、マジで。なし、なし、なし。なし、なし、なし、なし。仕事があったとしても在宅。おそらく。一応 T シャツの展示の締め切りが8日にあるから、それまでは T シャツを作り続けて、
ブ
ック撮影をして、ルームメイトにモデルをしてもらって。はい。
え、それ以外は
何もない。うん。
T シャツの展示さ、私の友達で出るわ、
うん。え、そう、結構、あ、そうなんだ。リドワン君とかいる。ケンゴもいるし、ヤギハナちゃんもいるし。
そう。結構いるね。
結構いる。結構いた、知ってる人が。何の知り合い？ヒーハ
ー。あ、グラウンズ系で。
ああ、そうなんだ。あ、いそうでも。そういう感じだった。なんか、見るところ、見たところ。
そうだよね。
うん。まあ、そうだよね。
まあ、そうですね。
じゃあ、そんなこんなですね。
はい。
はい。
今週も頑張っていきましょう。
頑張ろう、日本。皆さん、ご自愛ください。では、さようなら。
バイバーイ。
バイバーイ。やばい、内容のない回になってしまった。
いやー、すごい、内容がなさすぎたね。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。
ルー様グッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはlusamgw@gmail.com losomegw@gmail.com まで。
お便り
お待ちしてます。